拉致問題をめぐる状況に、ことについていろいろ教えていただきありがとうございました。祈りに入る前に、聖書の御言葉に耳を傾けるひとときを持ちたいと思います。イザヤ書の59章16節をお読みいたします。イザヤ書59章16節、主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。この箇所から、取りなすものと題して、国分博先生に、メッセージを語っていただきます。
さあ、こんにちは。ブルーバッジを忘れてしまいました。今西岡先生の話を聞いてしまったと思っております。ありがとうございます。恐れ入ります。ますます恐縮でございます。じゃあせっかくもらって入るなんて行けなくても。恐れ入ります。はい、今御言葉を読んでいただきました。イザヤ書59章16節の言葉、もう一度言います。主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。実はこの箇所は小さな命を守る会という、妊娠中絶を防止することを訴えている、プロライフの団体の機関紙プロライフにですね、その関今ちょうど発行準備中なんですけども、その関東源として選んだ御言葉です。で、その小さな命を守る会、という働き、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、辻岡健三先生という先生がずっと代表として働かれておりましたけれども、今年3月で引退されました。もうちょっと年齢的にだいぶ進みまして、やはり働きは無理だということで引退されました。その後の後任ということで私が会長になりました。で、会長といっても、牧師の方を続けてますから、なんていうんですか、ボランティアワークですので大したことできないんですけども、一応、主に挨拶という、意味で関東言を書いた時に選んだ御言葉です。で、ここでは大事な言葉としては、主が唖然とされたと書いてあるんですね。何を唖然としたのかというと、取りなす者がいないというその現実に唖然とされたと。ここではイザヤ書ですから、そのイスラエルの中にこの不正がはびこって、人々がみんなこう自分勝手な生き方に走ってしまっていて、で本当にお互いを助け合うようなそういう姿勢が見られない、取りなす者がいない。でそれにこう唖然とされたので、主ご自身がご自分の身腕で救いをもたらす、つまり主が救い主となられるその動機が書かれているわけですね。でまさにイエス様は私たちのためになぜ救い主となられたのか、取りなす者がいないということを見られたからですね。ここに神様の深いお心が示されているなというふうに思います。唖然とする、つまりそれは取りなすはずでしょということです。なんで取りなさないの、なぜ人間同士は助け合わないの、同じ人間でしょ、しかもその人間というのは神様がご自分の形に似せて作った存在、神様と同じような心をいただいているはずです。愛の神様のその愛の思いを私たちもいただいているのに、その愛を表さないで取りなさないでいるって、これはありえないというふうに神様はお感じになるということです。その気持ちがご自分が救い主となられるというその行動の背後にあるんだということが 見つめ示されている言葉ですね、まあ、非常に大事な思いだなというふうに思います。まあ、実はその先ほど言った小さな命を守る会にはその会の始まった頃に一つのエピソードがあります。まあ、それはその小さな命を守ろうということを訴える、その何か行動ができないかというふうに考えて、原宿の歩行者天国がその頃ね盛んでしたので、そこではまあ自由にみんながいろんなことができている、ね、ギターを弾いている若者もいればね、まあ、いろんなことを自由にしているので、じゃあそこに行ってこのねアピール行動を何かしようということになったんだそうなんですね。で、まあ、先生とその家族と、それからまた小さな島の会にすでに活動に一緒に参加協力してくださっている方々何人かで、その原宿に行って、まあ、このチラシとかをね配りながら、またワイヤレスフォンのねスピーカーを持って、皆さんとかってこう訴えるようなね、まあ、そういうこともねしていたんだそうですね。でそこにまあちょっと、ね、プラカードみたいなのを持ってて、中絶反対というようなね、まあ、そういうことも書いてあった。でそれを見た若者からこうクレームが来たってですね、あんたたちちょっと何考えてんのというふうにこうねすごい食ってかかるような、まあ、そういうことが起きたんだそうです。でそこでこうやり取りが、まあ、公開討論会のような形になって3時間ぐらい激論が続いたって。だからマイクを、まあ、お互いに交互にですね、こうだこうだって、いやこうだこうだっていうねことを言う、まあ、そこの中でこうねくってかかった人たちはそのね中絶ねする人たちのね気持ち考えたことがあるのかというようなことを言うわけですよね。事情があるんだよって、ね、産んでも育てられないんだよって、反対だとかね簡単に言うなんてお前ら何考えねえなっていう、まあ、そういうようなことが訴えられるわけですね。で、まあ、それに対して、まあ、その小さな道を守る会の一緒にいた方々なんか、いや、それはですね、とか言ってて、まあ、いろんなやり取りがあって、どっちかっていうと、そのね、反対、こうね、食ってかかる人たちの勢いの方が激しくて、で、辻岡先生はどうしてたのかっていうと、笛を吹いてたそうです。何をしてんだろうと思うんですけどね。まあ、つまり、こう、アピール行動して、チラシとか配ってる時に、少しこうね、何やってんのかなっていうふうに人々の注目を引くためのことをしてたわけなんですけど、だからもうそんな必要ないんですけども、なぜかその笛を吹いてね。で、まあ、辻岡先生の、お子さんは、ね、お父さんいつになったらね、はっきりとしたことを言ってくれるんだろうと思ってね、イライラして、見てたっていうんですね。で、なかなかこうね、言わない。で、ついに、口を開いた。だそうですね、最後の方ですね。で、それは、まあ、今までたくさんの意見が聞かれたと。ね。だけども、胎児からの意見が聞かれてない。って言ったんだそうですね。で、それを聞いたらば、なんか、スーッと潮が引くようにですね、人がいなくなってって、で、まもなく、歩行者天国の時間も終わって、で結局何もなかったということなんですね。でまあそのね、一緒にいた辻岡先生の、三女の方はですねものすごい冷や汗をかいて、もうねすごいこう辛い思いでいたんだけども、帰りのその電車の中でその、ね、辻岡先生が、いやー今日はいい日だったねーというふうにねまあその次女の方もね、よかったねーなんていうふうにこう言ってるんで、なんだこの人たちって非常にこう、ね、びっくりしたっていうんですけども、まあ、その話ねすごい私は励まされるんですね。胎児の声は聞こえない、それはそうですよね。お腹の中にいるんですから何も言えませんよ。でもその胎児には命がある。でその中絶されるかもしれない危険の中にある胎児にもし聞いたら何て答えるんでしょう。中絶していいって、いいよって言うんでしょうか。ありえないですよね。そんなこと考えられないと思うんですね。だからもし胎児の立場に立って代弁するならば、生きたいと 生まれ出たいと、育ちたいと、そういうふうに思ってる、そう考えなきゃいけないだろうと思うんです。そしてそれを代弁する、まあ、それがまあ小さな命を守る会のまあ考えですね。で、まあ非常に私も共鳴してずっとご一緒させていただいてきましたので、まあこの会を、まあ、閉じるわけにもいかないという、ね、ことで、まあ、今は残念ながらこのね養子縁組斡旋はしてないのでね、ちょっと法律が変わっちゃいまして、しにくくなっちゃいましたから、それ自体はしてないんですけども、でもやはりその、ね、悩んでる人たちの、まあ、相談相手となって、で、まあ、斡旋団体は他にありますから、そこにこうねつなぐということは、まあ、できますので、必要があったらばそういうことをしていきたいというふうに思っているわけですね。で、このね、問いなす者がいないのに主が善とされるっていうのは、この拉致問題についても同じだと思うんです。北朝鮮に拉致されている方々、その方々の意見を私たちは聞いているでしょうか。聞こえないですよね。それはしょうがないですよ。彼らにはその発言の機会がない、あるいは何か言えたとしても、やはり自分自身がこのね囚われの身になっているっていう、その環境が彼らの本当の思いを自由に言う機会を奪っているかもしれない。でも私たちは考えるわけですね。きっと彼らは自分の母国に帰りたいと思っているに違いない、自分の家族に会いたいと思っているに違いない、そう思うんです。胎児のことを考えた時と発想としては同じですね。だから私たちは彼らのことを考えて、でもし彼らのために取りなさないならば、主はどう思われるでしょうか。唖然とすると思います。なんで、気の毒じゃないの、どうだっていいの、びっくりして呆れられてしまうんじゃないかと思うんですね。だから本当に拉致被害者のために私たちは祈らなきゃいけないと思います。で、北朝鮮のためにも祈りたいと思うんですね。今西岡先生からいろいろなその北朝鮮の国の非常に厳しい状況を私たちは聞きました。それを聞いて私たちはどう考えるんでしょうか。ああ困ってるらしいなとね、もっと困れば助けてと言うかもしれないから、いいぞいいぞっていうふうに思うんでしょうか。で、そういう心の態度だったら主は唖然とされると思います。なんで、だって主は全ての人を愛しておられるんですから。今食料が足りなくて困っている、そういう人たちのことをあこれでいいやっていうふうに思う、そんな冷たいものの祈りを主は聞いてくださるんでしょうか。勝手だねっていうふうに思われてしまうかもしれません。だから私たちは北朝鮮のためにも祈りたいと思います。彼らの幸いを祈りましょう。食料が足りないならば食料を与えてくださいと祈りましょう。金正恩のためにも祈りたいと思います。今この痩せてしまっている、病気らしいということを伺いました。それを聞いて私たちはどう思うんでしょう。わあ、あいつ病気かと、早く死んじゃえってもし思うならば、主は唖然とされるでしょう。なんで、人が死んでいいのと、そんなふうに私が思うと考えてるの、もう本当に、申し訳ないですよね。そうではなくて彼のために祈りましょう。病気ならば癒されるように、そして彼が本当に良い判断ができるように、被害者たちを日本に返そうというそういう決断をすることができるように、私たちは本当に真剣に祈りたいと思います。日本の政府のためにも祈りましょう。一生懸命やってくれているということを今、聞いて それは本当にありがたいことだなと思うんです。彼らの働きが本当に実を結ぶように心から祈りましょう。問いなす者がいないならば主は唖然とされます。主のお心を大事にしたいと思います。ではお祈りいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちに今日もあなたの御言葉を教えてください。そしてまたあなたの御思いを大事にして、あなたのお考えと同じお考えに立って歩みたいと、その思いを、いただくことができてありがとうございます。主は問いなす者がいないならば唖然とされます。それは実は私たちがどんなに祈ろうとしても、どんなに本当に真剣に愛を持って祈ってもなお不十分だろうと思います。その不十分さに主は決して本当の意味で満足されるところまで私たちはできないかもしれません。でも何も心を傾けないならば、ますますそれはあなたの心を悲しませることだと思います。ですから私たちは精一杯心を込めて祈りたいと思います。どうか主よ、拉致被害者をお救いください。拉致被害者の家族もどうか支えてください。北朝鮮の人々もどうか守ってください。彼らに必要なものを与えてください。北朝鮮のクリスチャンもどうか守ってください。迫害されていると聞いています。どうぞ彼らにあなたが豊かな祝福を与え、その信仰を励ましてください。キム・ジョンウンにも幸いを与えてください。どうか病気を癒してくださり、心に希望を持つことができるように、良い生き方を心が出すことができるように、そして本当に良い判断をすることができるように、拉致被害者を解放しようと、そういう決断をすることができるようにどうか導いてください。このために労している日本の政府の方々や救う会の方々の上にも、あなたの豊かな祝福をどうかお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。